第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は学校教育の方針と取り組みについて富岡町教育長の岩崎修一さんにお話を伺ってまいります。岩崎教育長、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず4月に就任されて以来半年余りが経ちましたが、今どういうお気持ちでいらっしゃいますでしょうか。
はい、私はですね、教師になってからずっと現場一筋でした。で、4月から初めての行政職となって、これからは学校教育だけではなくて社会教育、障害学習にも関わることになりました。本当に戸惑いながら毎日教育長職をやっているという感じです。
実は富岡町の三春校富岡校の立ち上げに、携わってこられたわけなんですが、どういう思いで臨まれていらっしゃいましたでしょうか。
2011年の9月1日に立ち上げた三春校ですけども、その当時の先生方全員被災者だったんですね。でも誰一人愚痴も言わずに学校再開に向けて必死に取り組んできました。その中で、教育活動に必要な教科書もなかったんですよ。あと教材、教具、黒板どうする、机どうする、椅子どうする、本当に再開できるかどうか不安だったんですけども、町当局とかですね、全国各地から温かい支援によってどうにか学校を再開することができました。決して忘れることができないのは9月1日学校再開時の教職員の笑顔、これを忘れることができません。
富岡校についてはいかがですか。
はい、2018年の4月に再開した富岡校です。久しぶりに富岡一中の校舎に入りましたけども、とっても綺麗で明るくて感動しました。改めて町当局に感謝したいです。富岡校再開の時にはですね、先生方は全員他の学校からの転入者であり、子どもたちは全員転校生でした。ですから富岡のことをあまりというかほとんど知りません。ですからこれからの学校へどうしようかという不安がありました。でもですね、4月6日の三春校富岡校合同入学式と再開セレモニーの時、校門までの道路沿いに町民の皆様や町内で働く事業者の方々約500人が私たちを出迎えてくれました。その中を子どもたちと一緒に歩いた時に本当に涙が出そうになりました。みんな学校再開を待ち望んでいたんだなということです。
さて、学校生活の話に移りますが、今年は新型コロナウイルスに対する対策が必要になっておりますが、どういう取り組みをされてますでしょうか。
はい、学校へですね、注意徹底していることは新しい生活様式の習慣化ということです。マスクをつける、それから手洗いうがいをする、3密を避けるなどですね。で、その中で子どもたちへはですね、この新しい生活様式っていうのは自分が新型コロナウイルスに感染しないためだけではなくて、相手にうつさないためにも大切なことなんだよということを今教えています。
続いて学校の統合についてです。小学校の統合、中学校の統合が控えておりますが、どういう思いでいらっしゃいますでしょうか。
はい、今後の児童生徒数の推移を考えたときに、震災前のように多くの児童生徒が富岡町で学ぶことは考えにくい、または少ない児童生徒を1小2小1中2中に分ければそれぞれがごく少人数の学校になってしまう、それでは教育効果が期待できないという考えに至ったと聞いています。そこで小学校中学校それぞれ一つに統合して教育活動を行った方が子どもたちのためになるのではないかというふうに考えたということです。で、三春校ではですね、小学生と中学生が仮設校舎で一緒に学んでいます。その中では1小2小1中2中の区別はありません。同じ富岡町の小学生として接し、教育活動を行って成果も上げてきました。この経験が大きく関係するんじゃないかなと思っています。
今後の具体的なスケジュールはどうですか。
はい、今後はですね、1小2小1中2中を並行して令和4年度から新たな学校として再出発します。で、それまでの間に学校名や校歌、校章などを考えていくことになります。児童生徒数が少ないから統合したっていう考えではなくて、小学生と中学生が同じ校舎で学ぶ小中併設小中連携学校として、富岡ならではの教育活動を通して新しく生まれ変わる富岡小中学校にしていきたいと思っています。
今月は学校教育の方針と取り組みについて富岡町教育長の岩崎修一さんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
変わりまして富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報などをお伝えしてまいりますが、増美さん、うん、まずねカラフル富岡プロジェクトというプロジェクトがございまして、
なんですね、
これね富岡町と福島民放社が、カラフル富岡プロジェクトの一環として町内外を問わず町を応援してくださる皆さんから町の復興再生に向けて思いを込めたメッセージを募集して、夜の森駅前通りに設置されているバリケードに掲示するという、うん、
このスマイル東北プロジェクトってね、もうあの震災以降ずっとあの東北3社の新聞社さんがね、はい、協力しながらやってますもんね。
そうなんです、うん、そこでまあ皆さんにぜひそのメッセージをですねいただきたいということで、うん、今メールまたはハガキで受け付けているということでございます、うん、詳しいことはカラフル富岡プロジェクトで検索していただきますと詳しいことが載っておりますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします、うん、これも復興に向けた一つの取り組みでございますので、ご協力を、
まあ、やっぱりね、皆さんをあのカラフルに富岡をこう飾って、夜の森のね、桜をこうみんなで応援しようみたいな形ですよね、うん、
一つの具体的な応援だと思います、うん、もう一つ、トミッピー折り紙コンテストのお話でございます。富岡町観光協会では、うん、トミッピーオリジナル折り紙を使用して皆様が作った楽しい作品を現在募集する、まあ、募集しています、うん、これがですねちょっとね、トミッピーオリジナル折り紙を実は富岡町観光協会で販売しておりますので、はい、うん、こちらをお求めいただくような形になるんですが、うん、応募できるのは幼児から15歳までのお子様および70歳以上の方なんですが、うん、来年の1月25日まで応募受付でございますので、うん、応募方法など詳しいことは富岡町観光協会のホームページをご覧いただきたいと思います。このトミッピーオリジナル折り紙という共通の折り紙で、
ね、作った、
まあ、コンテストをするということで、
まあ、幼稚園児以下の場合は1枚以上、それからあのちょっと年齢がね上がるごとに立体作品とかね、枚数使う枚数が増えてくるってことですね。そう
そうなんです、だから難しさは当然あるので、はい、ぜひ皆さん詳しいことはその、富岡町観光協会のホームページに載っておりますのでご確認いただきたいと思います。よろしくお願いいたします、うん、はい、それから成人式の話題です、うん、来年の富岡町成人式1月10日日曜日、富岡町文化交流センター学びの森で行われます。あの役場の横ですね、はい、対象の方は、まあ、あの要するに20歳になる方なった方、うん、富岡町に住民票のある方ですね。で平成28年3月に町立中学校を卒業された方、平成23年3月11日時点で町立小学校第4学年に在籍していた方ということになります。で対象の方にはご案内と出欠確認のハガキをお送りしております。今月中旬頃までに届かない場合は富岡町障害学習課電話番号 0240-22-2626、 電話番号 0240-22-2626 番までご連絡をお願いいたします。今日は3つの話題をご紹介いたしました。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。この富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発されまして、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。ラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされますのでチェックしてみてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。